皆さんこんにちは。5月18日第483回道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストに来ていただいています。三重県でウィンドソイルという団体と言っていいのかどうかという、まだそれぐらいの規模の、団体の代表をしていらっしゃいます谷恵子さんにお越しいただいてます。谷さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、ご存知の方が多いと思うんですけども、谷さんとは長い付き合いで、ご結婚される前から大学生の頃からの、ね、谷さんは実は東京女子体育大学だっけ、
はい、
ね、学生の時に東京女子体育大学の先生が僕の大学の同級生がいて、そういう関係で学生の時に国際仙台学校のリーダーをしてくれて、それ以来、国際仙台学校の実習場を経て職員になり、僕が千葉に行く時に一緒に、千葉の職員に転籍をしてもらい、まあ、千葉の出身だったということもねあるので、千葉に動いてもらい、そのまま谷さんは千葉で千葉支援学校で働いていたというお付き合いがあっていうことなんですけども、まあ、ちょっと谷さんの口からまずは、今は三重県のウィンドソイルという団体をやってらっしゃるんですけども、でも別にウィンドソイルという団体で飯を食ってるわけではないので、その辺のことも含めてちょっとその千葉からその後のことをお聞かせいただいてもいいですか、皆さんに。
はい、よろしくお願いします。谷恵子と言います。自己紹介的なところから言うと、はい、小学校2年生の女の子の双子の母親です。うんうん、で、桜井さんとの本当に、お付き合いさせていただいてるのは、かれこれ、言うと年齢が分かってしまうんですけど、国際仙台大学の実習生、学生のところから、うんですね。で、一緒にキャンプをやらせていただいたり、本当に関係性というのはなんかお父さんのような、本当にそんな感じで、知った激励いただきながら、うん、千葉自然学校の時は、実習生担当させてもらったので、うん、寮生活も。
ああ、そんなことありましたね。
一つ屋根の下でですね。
ちょっと勘違いしたんだけどね。たくさんいたんだよね。
はい、実習生の皆さんと一緒に、
うん、
だから本当になんかそんな感覚なんです、
うん、
なのでなんか改まってこうラジオでっていうのは何を話したらいいんだろうっていう感じなんですけれども、
はいはい
はいはい、で国際仙台学校で実習生含め6年、
うん、
それから、千葉自然学校、桜井さんがタイムサミサキ自然の家の所長さんになられるときにお声掛けいただいて、そこから千葉自然学校で14年、
うん、
仕掛け20年ですね、自然学校に関わらせていただいて、うん、でその間私結婚しできないかなと思ったんですけど晩婚で35ぐらいにご縁があって、うんうん、で仕事関係で、うん、で結婚をさせてもらって、翌年本当に運よく双子を授かって、うん、でもともと国際仙台校の時に結構やっぱりその25年ぐらい前か、うんうん、だとまだ野外教育の業界というのは男性が多くって、国際仙台校も多分その時は20人ぐらいですかね、指定管理とか始まってなかったので、20人ぐらいいる職員さんのうち男性職員さんがほぼほぼ9割強ですかね。本当に私が実習生入って職員やらせていただいた時は本当に事務の相沢さんだけだったなんですね、
うん、
現場の女性がいなくて、でまあもともと私はどちらかというと良性的な感じで男っぽい女性なんですけど男っぽくって、うん、兄も2人いるのでなんとかがむしゃについてってやってこれたっていう感じもあったんですけど、うんうん、やっぱりその自分が幼少期に自然体験、まあ参加してた口で、
う
で、やっぱりそれが自分の人生の土台を作っていて、そういうことを広げたい。知らない人が多いから、知ってもらうためにどうしたらいいんだろうって大学の時に考えて、あ、先生になれば、いろんな、子供たちに伝えられるんじゃないかっていう安直な思いで、で、教員の道を目指したんですけど、で、まあ、でもその伝えるものが、きっちりないと、しっかり土台がないと伝えるものが伝えられないなと思って、国際自然大学校の実習生の門を叩いたんです。で、私体育会系なので、その時にキープの実習生っていう選択もあって、で、どっちもちょっと行ってみたんですけど、やっぱりこう、自分のタイプ的にこっちだなっていうことで、国際自然大学校に入らせてもらって、やらせてもらったと。で、やっぱりやっていくうちに、いろいろ、性別のことでって、あんまり意識したことはないんですけど、やっぱり女性がいることで、できることとか気づけることとか、やっぱりこの業界をこうどんどん大きくするためには両方いないとダメだろうって思って、で、自分が少し居続けることで、下の、子たちも、入ってくる子たちも女性が少しずつ増えてってっていう過渡期の時に関わらせてもらいました。
そうですね。
で、千葉線が、あそこで7年やって、まあ、いろいろご迷惑かけたこともいっぱいあったんですけど、木に登ってを、落ちて、仕事中、下見の時骨折して、なんかあったんです。
現場に穴を開けたこともありましたね。
そうですね、本当にもう、至らないところが多かったですけど。で、千葉線が、
あんまりそんな話、そういう話してると時間がなくなっちゃうから、
そうですね、
手短
すい
に。
ません、難しいですね。で、千葉で、やっぱりこう、結婚して出産してもやり続けるっていう、まあ一つのロールモデルになってみたいっていう思いがあって、4年、出産復帰してからやらせてもらってるタイミングで、主人の転勤が決まって、で、もともと三重の、まあ、亀山市というところが主人の実家で、まあ、エリア限定制度というのを使って、義理の両親がもう結構高齢になってきたので、こっちの方に移ろうっていう決断をして、私も一緒に3年前に来たっていう感じです。
でも、ただの主婦には収まらず。
やりたかったんです。自然体験の、関わるっていうのは、もう生涯やり続けていきたいっていう思いが、やっぱりこう、あるので、まあでも一回リセットかかったんですよね。
それリセットって三重の亀山に引っ越したことがリセット？
そうですね。もうがむしゃらに、仕事をオンリーの時もあって、出産して、こう、時短をしながら、こう、やりくりをしてた時もあって、でも全く無職になって、要するに主婦になった。そういう体験もないなと思って、幼稚園、子供が幼稚園のタイミングでこっちへ来たので、一回主婦っていうのもやってみたいなと思って、ママ友ってなんだみたいな感じで。
正確に言うと専業主婦ね。
あ、そうですね。まあ、だから、道もわからないし、何もわからないままこっち来たので、1年は、専業主婦になってみようと。でもやっぱり自然体験のことが恋しいと。で、自分たちの家族だけでキャンプとか山とか、すごく自然が豊かなところなので、そういう体験をやってたんですけど、はたとこう、ママ友とか他の友達家族を見ると、そういうことやりたいけど、やったことない。やってみたいっていう声が結構聞こえて、じゃあ山行こうとか、じゃあキャンプ一緒に行こうとか、じゃあ川行こうとか、やっていくうちに、ちょっとしたきっかけを作れば、もう勝手に、その家族、ママさんは、なんていうんですか、コツをつかんで、どんどんどんどん自分でやっていくっていうことを目の当たりにして、あ、これはやっぱり自分だけで楽しむべきじゃないし、もっと広げたいという欲が出てきまして、で、何もこっちで来た時に、知らなかったんで、まずこの亀山市っていうのはどういうところか知りたいと思って、行政がやっている町の企業日と養成講座っていうのが、まあ、4月に越してきて、6月から開講みたいな感じだったんですよ。で、まあ、これに参加すれば、ある程度どういう人たちなのか、どういう環境なのかとか、起業っていうのもなかなかちょっと興味深いし、行ってみようかっていう軽いノリで、行った時に、そこの参加者で、やっぱり同じく子育て中のママさんなんですけど、その介護施設の代表やってる女性の方と会って、で、ちょっと子供を介していろいろ話をしていたら、 どうやら彼女が同じ市内なんですけど、
う
エリアが全然違くて、彼女が住んでるところは結構山のふもとにある、ちょっと過疎的な地域。やっぱりこう、自然環境は豊かだし、やっぱり子供を育ててる最中なので、まあ、地域活性、まあ、自然、子供、地域活性っていうキーワードでやってみたいっていう
なる
話が
ほど、
出て、
なるほど。
あ、それならば私一緒にできるかもっ
な
て。
るほど。タジさんが住んでるところは町場なの。町場っていうか。
町場、そうですね、どちらかというと町場で、学校も1学年5クラス、
ああ、そんなに。
全校800人ぐらいい
おお、
る
大きいわ。
学校なんです。で、彼女が住んでるとこは、全校でも5、60名みたいな感じ。そんなぐらい同じ市内でもか、あの、その人口格差が。
ああ、すごいね。
そうなんです。で、彼女が住んでるエリアは本当に、豊かな石水系っていう、こう、自然環境もあって、棚田もあって、ここで子供とこういう自然体験をやるっていうのは最高な場所なんじゃないかなと思って、で、じゃあやってみようかっていう話になりまして、で、ウィンドスイルっていう団体をちょうど本当にコロナが始まった頃ですね。
なるほど。
はい、4月、良い子の日に。まあ、やってみようよ、ね。4月15日に。
良い子の日
で、
ね。
そうなんです。で、まあ、彼女もそういった体験はやったことなかったし、運営側としては。で、私はやってきてたもので、まあ、私がメインで、で、彼女は別に仕事も、その時はね、今も持ってて代表なので、サポート、マネジメント的な感じで関わってもらって始めてみた
なる
と
ほど。
い
でもそ
う。
れ、ごめんなさい、立ちたい聞き方だけども、
はい。
ウィンドソイルは、そういう、なんていうの、子供たちとか家族の、そういう自然体験の事業をやってるわけ？
そうです、そうです。メインは今。
で、それは、なんていうの、まあ、はっきり聞いちゃうけど、収益を上げる事業なの？
収益は上がらないです。
上がらない。
そこら辺は今のところは考えてなく、まあ、持続可能な活動になるように赤は出さないで続けていけるぐ
なる
らい
ほど。
の収益で
要はだから、
ボランタリーです。
だから、なんて言ったらいいのかな。お金は取るけど、儲けようと思うほどは取らないと。
そう
要
です
は、
ね。
必要な、
最低限。
例えば、教材費だとか、食材費ぐらいは取るけれどもっていう程度ね。
そうですね。
皆さんの人件費までは考えないと。
そうですね。
なるほど。で、まあ、コロナの最中も、ね、細々とやってらしたんですか？
そうなんです。なんか、子育て中のお母さん、まあ知り合いの友達が子育て中だったんですけど、まあ野外保育を、保育士さんをやってる方で、たまたまその里山公園というところに寄ったら、子供と二人で、まあ自然体験をやってたんで、親子で。だけど、話してみると、群れることができなくて辛いっ
なるほど。
ていう言われたんですね。まあ、自然の中でそういった活動を経験している先生、保育士さんであっても、やっぱりこう、子供だけではなくて、群れるっていうところが大事なんだなと思って、それだったらなんか一緒にやってみようかっていうところで、去年から乳幼児対象のものもちょっとトライアルでやってみ
な
た
るほ
り。
ど。どうなの？将来的にウィンドソイルが、その前にさ、ウィンドソイルって風って意味？ウィンドは、
そうです。
なんか
そうなん
そ
で
こ
す。
に込めた思いがあるの？
そのパート一緒にやってくれてる、方と話してたんですけど、まあ私は移住的な感じなんで、ウィンド風の人っていう、
私はっていうのは谷さん
は、
が？
私ですね、千葉出身で、ね、主人の転勤で、こっちの三重の実家の方に来た風の人。で、ソイルって土の人で、彼女は、ここ亀山のその地域出身なんです
な
け
るほどね。
ど、ただずっとそこにいたっていうわけじゃなくて、仕事の関係で北海道行ったり、横浜行ったり、いろいろこう、動いてるんですね。で、最終的にやっぱりここで何か起こしたいっていうんで、自分で事業を立ち上げて、ご夫婦で、まあ土の人なんですけど、外も見えてる土の人っていう感じで、で、ここ、三重県の亀山っていう場所は、鈴鹿とか、まあ三重県の津、県庁所在地の津とかの、 近隣なんですけど、四日市とかの近くなんですけど、結構大きな企業さんも入ってて、まあ、亀山っていうと、シャープの世界の亀
そっか、亀
山。
山モデルっていうブ
そう
ラウ
で
ン管っ
す。
て言わないな、今、なんだ。
パネルみたいな、液晶パネルみたいな工場があったり、
ああ、
あ
そっ
と
かそっか。
は、隣の鈴鹿だとホンダが
そうだ
あっ
よ。
たりするので、
レーシ
サー
ング
キッ
の
ト、
鈴
鈴
鹿
鹿
サ
サー
ー
キッ
キット
。
ト。うん。
なので、結構移住者も
多い。
多いんです
ああ、
よ。
なるほどね。
で、やっぱり、いろいろこう話してるうちに、移住者も多いんだなっていうことも分かってるし、ずっとここの土地に住み続けてる人もいると。じゃあ、そういう人たちが混ざり合っ
な
て、
るほ
こう
ど。
豊かな子育てができる場作り。そし
な
て
るほ
私
ど。
は30代の時から夢だった多世代交流っていうのをやってみたくって、そんな場作り、自分の
なる
夢
ほど。
実現のための
なるほ
熊
ど。
作りをしてみたいなっていう思いがあっ
で、
て、
ウィン
ウ
ド
ィ
と
ンド
ソ
ウ
イル。
ツール。そう、彼女に降ってきたんですよ、天から、その言
なるほ
葉
ど。
が。
素晴らしい。いい名前だよね。ウィンドソイルって。
ありがとうございます。
で、まあ話元へ戻すと、今は収益なんて考えてない、考え、その収益、が上がるものではないって言ったけども、将来的にはどうなの？それで、まあちょっと変な言い方だけども、食えるように。まあ、もともと谷さんは僕らと一緒にプロとしてやって、それで収入を得て暮らしてたわけだけども、それぐらいのものに持っていこうと思ってらっしゃるの？
それはですね、正直わからないです。迷ってる。迷っていて。
屋号をちゃんと立ち上げて、そんな素敵な名前あげて、そういう素敵な団体にしたのに、どうなるかはまだわかんない。いい
そうです
ね。
ね。わからないっていうのが正直なところで、っていうのは、なんていうんですかね、今現段階だと、それをやろうとすると、いろいろ無理があるっていうのと、あとはやっぱり、ウィンドソイルを立ち上げた思いっていうところで言うと、やっぱり地域密着型の、地域の子育て中のママとか、地域の方たちに、こんな自然が豊かな山も川も、ね、ちょっと行けば30分圏内海も行けるみたいな環境をまず楽しんでもらって、ここに関われて生まれて住めてよかったっていう思いになってもらいたいと思った時に、事業性、いや、受益者負担、やり方はいろいろあると思うんですけど、どういうやり方がいいのかなっていうのを、模索して
そう
て。
ですか。
私自身は今、子供が小学校2年生なんで、その中で、まあ、パートタイムっていうのもね、やったことなかったんで、これは面白そうだと思って、今、支援センター、子育て支援センターと、あと、里山の公園っていう、まあ、全く違う、ザ女性社会とザ男性社会。こちらの里山公園の方は、おじさまと一緒に草刈り機でバーってこう、保全整備をやらせてもらって、今年からなんですけど、支援センターの方は本当にもう、保育園に併設してる支援センターなので、もう、男の人なんかどこにいるっていうぐらいで、一から、
いいね。
もう、学ばせてもらってるっていう。
じゃあ、とりあえず、パートって楽しそうだからってやってるけど、まあ、収入はそっちである程度得てるわけだね。
そうですね、週2、週2で、週4で、
結構入ってる
まあ、子供が3時ぐらいに帰ってくるので、その時間に、ただいまって言った時にお帰りって言えるようにしたいなって思ってるんで、まあ、少しずつ子供の成長に合わせて、仕事のやり方を変えていきたいとは思ってます。
そうだね。すごい、いいじゃない。じゃあ、ぜひ、これから何年か、このラジオが何年続くか分かんないけど、何年か経った後に、ウィンドソイルがどういう業態というか、活動になってる
なんで
か
しょ
を、
うね。
ちょっとまた聞いてみたいな、なんて今はすごく思いました。ごめんなさい。あっという間に20分も経ってしまいまして。ありがとうございました。本当に、また、何年か後にまた、ウィンドソイルの話ができたらいいな、なんて今はちょっと思いました。すいません。お子さんきっと帰ってきて、声を潜めてくれてるんだろうね。よろしくお伝えください。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今日は、 谷さんにお話を伺いましたけど、まあ、長いお付き合いをしていて彼女が言っていた通り、あの女性がこういう自然学校とか自然体験活動の中で働く一つのモデルになってくれているというふうに思うし、地域にあの、まあ、旦那さんと一緒に引っ越して新しくまた自分たちで何かしていけることがあるんじゃないかということでやるということでは、今も多分女性としてのロールモデルを実践してくれてるんじゃないかなというふうに感じています。またあの、ウィンドソイルというね、あの、ただ、こう、なんていうの、ママ友とか、あの、ご近所の人と一緒に何かやりましょうみたいなノリでやるのもいいけれども、それをちゃんと屋号を決めて、その、役割分担をね、あの、マネージメントを彼女がやってって言ってたように、役割分担を決めて、小さくてもきちんと組織としてやっていくというのは、一つ長続きの秘訣なんじゃないかなというふうに僕は感じました。そういう点でも、いいロールモデルを実践してくれてるんじゃないかなというふうに思っています。本当に何年後が、何年後かの、あの、ウィンドソイルを、また、あの、お話聞いてみたいなと、とても思いました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。次回は5月の20日、ゲストが、あの、またいます。あの、ちょっと関係者が続くんですけどね、国際自然大学校の真壁くん、あの、若手ですね。あの、国際自然大学校の山梨の日の春校の番人をしてくれてるって言っていいのかどうかわかんないですけど、ご出演いただくことになっています。楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で。